皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週はね、梅雨明けしましたけどね、天候が安定しませんよね。
そうですね。
日曜日だったかな、東北道を走ってたらドーンと雨が降ってきてね、まあ梅雨明けしましたからね、夏を皆さん楽しんでいただきたいなというふうに思いますね。
暑さ対策を十分にしてお楽しみください。
そうですね、
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色。その美しさの起源は1300年前、西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。
はい。
トルコは過激派組織アイシュルに加わる外国人戦闘員がシリア国境を越えることを黙認するなど、アイシュルに対する軍事行動を控えてきたこれまでの方針を転換し、シリアとの国境沿いのアイシュルの拠点3カ所を初めて空爆しました。
これはまた後で取り上げたいと思います。
一般財団法人建設物価調査会が公表した6月の建築費指数は2005年の平均を100として116.5となり、リーマンショック後の最高値を更新しました。指数は鉄筋コンクリートの建物を作るときのコストの平均を表し、作業員に支払う給料や資材を買うのに必要な工事原価の水準を示しています。
僕はね、これ東京よく歩くんですけれども、例えばお台場に行くとですね、豊洲から行けるんですけれども、もう巨大なマーケットを作ってるんですよ。青果市場で、左右にお魚市場、もう築地の10倍ぐらいあるんじゃないかって言われるものを作ってますよね。それでこの周辺でも、まあ、よく言うんですけれども、ため池の周辺、アメリカ大使館の下とかですね、銀座でも松坂屋の跡地がね、工事が進んでるし、それでね、最近気づくのは県外車が多いですよね。車にセダンじゃなくて工事車が多いんですよ。やっぱり日本全国から工事業者の人たちが集まってて、大阪のタクシーの運転手も友達がそうだったって言ってるんで、従業員連れてきてるんですよね。これは人件費が上がるし、そこで今度新国立競技場でしょ。もう東京はね、大変なことになってるなと思いますよね。仙台がね、一時ものすごく復興需要で人手不足になったことがあるんですけど、今はもう完全に東京ですよね。
最新の新聞各社の世論調査で、軒並み安倍内閣の支持率が不支持率を下回りました。安全保障関連法案の衆議院での強行採決が影響しているとみられ、与党内には危機感が広がっています。
これはまた後で取り上げたいと思います。
サントリーホールディングスは早ければ2018年にも株式を上場する方向で、複数の金融機関から具体策の提案の受付を開始しました。アメリカの上流種大手ビームを1兆6500億円で買収し、有利子負債が膨らんでいることから、上場で調達した資金で負債の圧縮を図ります。
まあそういうことになりますよね。プライベートカンパニーだとやっぱり調達の能力も限られるし、より多くの人にね、株を持ってもらってと。で、社長をね、新しく外から迎えて、ローソンから迎えたのかな。会社も新しい資金の調達で、それを活かした新しい事業ということを拡大していかなきゃならないんでしょう。で、多分新浪さんが入ったから、それは当然ね、会社をですね、豪快のものにしていくっていう議論になったんだろうと思います。日本の有名会社の中でね、非常に珍しいんで、まあそれは存在感あったなと思うんだけど、別にサントリーがプライベートカンパニーで居続ける必要はないので、まあ私はこの会社がね、これからどういう展開をするのかというのも含めて、公開は正しい一歩ではないかなというふうに思いますよね。
アメリカのマイクロソフトはパソコンの次期基本ソフト Windows 10の提供を開始しました。 Windows 7以降の利用者を対象に1年間に限り初めて無料アップグレードを実施します。
私ね、ずっとね、まだ Windows パソコンいくつか持ってるので、10はどうなんだろう、10 試そうと思ってダウンロードが来るのを待ってんですよ。予約はしたんですよ。銀行のね、一部がね、セキュリティの問題があるからって言ってるんだけど、僕はそういうものはApple でやってるので、Mac でやってるので、Windows 10を入れようと思ってるんですけども、なかなかあなたのところに入れますよっていう通知が来ないんですよ。開発者とかね、そういう人を対象にまず公開してるということなので、Windows あんまり使ってないから来ないのかなと思うんだけど、まあそのうち来るんじゃないでしょうか。まあ基本はですね、やっぱり8がものすごい評判悪かったので、もう僕入れたけどね、これ使い物にならんなと。だってスタートボタンがないのはね、Windows パソコンに慣れた人間にとってみれば、これは一体何なんだということですよね。だから変えるのはいいケースと、変えちゃダメなケースがあって、8はもう完璧に失敗だったと思うんですね。で、まあ狙いとしては、PC ではシェア高いけど、スマートフォンになると突然、Microsoft のシェア落ちるわけじゃないですか。直近で発表された決算もね、悪かったですよね、マイクロソフトね。まあ、ノキアで失敗したってこともあるんだけども、そういう意味では、マイクロソフトの命運がかかってる。でも、1年間無料で、それ以降は有料にするって、それちょっとどういうことなのかなと。ダウンロードしたいって言ったらすぐできるのかと思うと、ね、この一両日はできないわけだし、早く入れてみたいなと思ってるんですけどね。まだ入れられてません、私も。
FRB、アメリカ連邦準備理事会は、連邦公開市場委員会終了後の声明で、アメリカの経済の穏やかな拡大が続いているとの認識を示しました。利上げの方針について従来の表現をほぼ踏襲し、雇用や物価の動向を見極めながら慎重に判断する姿勢を堅持しました。
これはまた後で取り上げたいと思います。
中国上海株の乱高下が続きました。中国政府はあからさまな市場介入で株価を押し上げようとする姿勢を変えていないものの、その効果には限界があるとの見方が増えています。
まあしばらく続くんじゃないでしょうかね。まあこの問題もまた後で取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、はい、まずはマーケットですね。中国上海株の乱高下が続きました、
それもありますしね、はい、アメリカでは FOMC が行われたということで、まあやっぱり今はマーケットのなんていうのかな、非常に潮目に来てるっていう感じがしますよね。潮目ってどういう意味かっていうと、はい、まあ1年半以上にわたって急騰してきた上海株の潮目、それ中国経済の潮目でもありますよね、
はい、
でアメリカの経済が、まあ、比較的強くなってきたことによって、今までの量的金融緩和をやめる、もうやめてはいるんですけども、あとは政策金利の引き上げに向かうというね。だからまあマーケットはガタガタします。でまずね、中国株について言うと、やっぱりいろいろな政策の矛盾が来てるんだろうと思います。それは中国の場合はね、銀行組織をしっかりさせるために、銀行にとっての調達金利、預金者にとっての預金金利をですね、低く抑えてきた経緯があったわけですよね。
はい。
でも、消費者は賢いから、シャドーバンキングなんかにお金を回して、運用利回りを得ていた。ところがですね、何が起きてるかっていうと、シャドーバンキングとかいろいろそういう闇の預金ルートがなくなって、はい、投資先がなくなったことによって、まず不動産マーケットにどっと中国のお金が流れましたと。で、不動産が怪しくなったらもう株しかないねってことで、ドドドッと入ったと。私の記憶だと、やっぱり国有メディアもですね、これからは株だみたいなですね、株高を煽ったところがあるわけですよね、はい、で本来ほっときゃいいんですよ、株式市場はですね、中国の経済の実力を示すわけだから。でも煽った影響もあって、中国政府は今度株がですね、5000台からドスンと落ちて3000台になった時には、今度放置できなくなったわけですね。それ社会不安が起きるっていうこともあるし、習近平の政権の政策がうまくいってないっていうこともありますし、消費を冷やすじゃないですかね。で、中国の株式市場は実体経済とはあまり関係ないとは言ってもですね、はい、やっぱりそれについてマスコミが報道すると、株の下落はなんか中国の政府の失策のように見える。そうすると買い支えなきゃいけなくなる。でも買い支えても、もう上海のマーケットは東京と同じくらい大きいので、とてもちょこちょこっとした介入では買い支えない。 で、そうすると政府がいるから安心だろうと思って買う人と、いや、これだけ景気悪くなったら中国の株式市場はやっぱりスタート地点のね、2000とかね、そこら辺に戻るんじゃないかというふうな人がいて、それは戦ってるわけですよね。はい、それは荒れますよね。で、僕非常に面白いと思っているのは、やっぱり中国経済はものすごく鈍化してるんだと思います。で、日本のファナックの決算見てもそうですし、
そうですね、
非常に中国経済は鈍化している。昨日か一昨日だったかな、日産が決算発表した時にね、はい、中国での需要は著しく落ちているとこう言っているので、そうすると経済は落ちてきますと。で、一方で習近平政権はですね、汚職撲滅って贅沢品とか売れないようにしているっていう、その経済が鈍化してきているのに温めるんではなくて上から叩く政策やってるわけじゃないですか。それはいつか株価に響きますよね。はい、で、そういう構造の中になっているので、そこで何を中国のトップが考えているかっていうと、やっぱりここは日本にお金持ってきてもらってと思って考えているんだと思うんですね。まあ、日中関係はですね、8月における安倍さんの70周年談話とかいろいろあって、まだまだ波風は立つと思うんですけれども、中国が置かれている状況はそういうところだと、こういうふうに思うんですよね。で、はっきり言えるのは、習近平政権が汚職叩き、虎叩き、ハエ叩きを叩いているうちはですね、それは景気は良くなりません。で、そうすると、景気と株価の乖離が強くなるんだけど、中国政府は株だけを上げようとしているわけですよね。
はい、
だこの矛盾がずっとしばらく続くということだと思います。だから、まあ考えようによってはね、これだけ株価が下がってくると、中国も実体経済に対して何かせざるを得ないだろうという見方が出てきますよね。
はい、
世界の株式市場の中にはそういう見方があります。で、それが一つのポイントなのかなと、これからのね、世界経済を考える上で、もし中国がそういう形で動いたんだら、また一層矛盾を先送りするだけなんですけど、そういう展開の中で中国が非常に明確な不安要因として引き続き存在するということですよね。はい、一方、アメリカを見ると、まあ、いろいろ言われてるんですけれども、FOMC、フェドはですね、非常に強気に見えますよね。で、声明を全文読んだ時に思ったのは、イエネンさんの専門である雇用問題についてものすごく強気だなっていうことですよね。第一パラグラフのですね、サムファットとかサムとか、ちょっと曖昧な表現の部分が消えて、
はい、
労働市場が良くなってるんだと。で、使われてる単語で一番目立ったのはソリッドっていうね。ソリッドってのはすごいですよ。結構強いですよ。単語としてね、
はい。
で、これが使われている。かつですね、僕が注目していたのは、直近で発表された新規住宅着工件数とか、ドスンと落ちてたじゃないですか。で、住宅について何て言うかなと思ったら、これも結構強気なんですよ。
そうですか。
だからそう見ると、FRB はアメリカの経済強いって見てるんだっていうことはわかりますよね。FRB が政策を決める際には2つのターゲットがあって、それは最大マキシマムエンプロイメント、だ最大限の雇用を確保するっていうことと、あとは物価の安定ですよね。
はい、
で、物価の安定っていうのは具体的に何かというと 2% の物価上昇率。で、これがまだ全然達成できてないんですよね。でも声明の中に何て書いてあるかっていうと、いずれ、資源価格の低下とかそういうのはですね、影響は無産して物価は戻るんだというふうに書いてあって、なおかつ重要なのは、realized and expected な物価の上昇があれば、つまり、realized っていうのは物価上昇が起きているっていう、そういう技術ですよね。
はい、
で、expected っていうのは、まあ、これからは物価が上がるだろうという予想があれば、利上げをするとこう言ってるわけですよ。だから私は6月の時の声明に比べて明らかに FOMC は利上げに前のめりになったというふうに考えてるんですね。
はい、
でも重要なのはその前のめりになったということが分かれば、以前はニューヨークの株が反落したもんです。
はい、
で今回は何が起きてるかっていうと、それが分かっていても、あ、まあ9月や12月に1回上げるのは当然予想されてるよねっていうことで、織り込んだ形でニューヨークの株が上昇したことですよね。
はい、
だからそうすると、ああ、織り込んだなと。で、まあ、ポイントは9月とか10月とかね、いろいろ議論はありますけど、どっちでもいいと思ってるんですよ。私はね、私は9月にやるんじゃないかなと思ってるんですけど。
伊藤さんは以前から9月説ですよね。
もうね、ここまでね、乗り気な話をね、イエレンさんにされると、はい、やれてんだなと思うから、はい、やればいいじゃないって思うわけですよね。ただ、その後のペースは何回も言っている通り、ゆっくりしたものになるということなので、はい、まあそういう展開だなと。でもこれは世界から見れば大変なことであって、今まで 世界の中央銀行のね、一番大きいところがずっと超緩和やってたのに、今度は引き締めに入るというわけで、はい、まあ、政策金利 0.25% 上げても超緩和なんだよっていうイエレンさんの主張はよくわかりますけれども、イメージとしては、やっぱり FOMC 声明を受けてね、円が124円台になったのと同じぐらい影響があってですね、途上国通貨、ブラジルが今週利上げしたんじゃないのかな、やっぱりレアルがね、下がっているので、そういう展開になって、ここでもやっぱり潮目なんですよ。
はい、
まあヨーロッパもギリシャの危機があって潮目だったりしてですね。な、私はまあお金の行き場がないので株式市場は結局は下方向直線が高いと思ってるんですけれども、そういう意味ではまだまだちょっとガタガタしたね、環境が続くのかなというふうに思いますよね。
はい、次は最近の新聞各社の世論調査で軒並み安倍内閣の支持率が不支持率を下回っているということですね。
僕はね、きっかけはやっぱり与党のね、推薦した、は
い、そうですね、あそこで
憲法学者がね
変わりましたね。
安保法制は憲法違反だって言った時から、うん、何なのこれはと、はい、そんなずさんな計画だったのこれはということで潮目が変わった、うん、それが話題になったことによって、実はあれは解釈会見なんだというふうに理解されて、かつその委員会とかね、本会議での議決のやり方が乱暴だったということもあって、はい、まあ安倍さん今まで株上げてくれたからっていう層まで含めてですね、これはちょっといかがなものかという見方が強まってきたんだろうと思います。うん、であるがゆえに参議院でのね、議論を聞いていると実に丁寧にね、防衛大臣も外相も、まあ外相はもともとね、丁寧な方ですけれども、はい、安倍さんもね、失言もなくやってるじゃないですか、はいはい、まあでもちょっと時遅しかなという感じがしますよね
、はい、
僕はまあその影響っていうのは結構いろいろなところに出てきてると思ってまして、まあ外国人の投資家からしてみると、安倍政権は長期政権だと、
はい、
長期政権はいろいろ改革もやれるだろうと期待していた部分が剥げてきたという面もありますよね。でもまあよく考えたら、日本以外にはあまり投資するところはないみたいなところが明らかなので、日本株に対する投資欲は変わってないということだと思います。で、まあ安倍政権は、私はね、今まではちょっと油断すれば選挙で大負けするんだということが分かっていたから、はい、今までは抑制的に来たと思うんですけれども、安倍さん自身もね、辻元さんでしたっけ、はい、早く質問しろよじゃないけども、ちょっと、脇が甘くなってきている。で、今回はですね、大分県のね、出身の参議院議員の安倍さんに非常に近い方が、法的安定性はどうでもいいみたいなね。
はい、
その後、法的安定性は重要だって私は思っていたし、その趣旨で言ったとか言うけど、発言そのものを聞けばですね、
そうですよね、
どう見ても、はい、要するに日本を守るということが重要で、法的安定性は、まあ、二の次だみたいなね、まあ、二番目ぐらいね、はい、位置しているわけじゃないですか。でそうすると最側近の方の発言なので、あ、安倍さんもそう考えてるのかなと。でこれはね、極めて危険な話であって、平時においては法体系というものは憲法の法的安定性をスタートにですね、ずっと下の法律に降りてきて、それで日本という国の法律体系がしっかりしてるという大前提があるわけじゃないですか。で法的安定性なんかどうでもいいですよって言い始めたら、何でもありになりますよね。解釈さえ変えればいい、はい、そんなことはありえないわけで、それは乱暴な議論だったなというふうに思うんですね。ですからまあ今後支持率がね、どう展開するのか、まあまだ30何パーセントの段階なので、ね、不支持率がね、支持率を上回ったという、不支持率が5割を上回ってる調査結果もありますよね。そうするとやっぱり安倍政権にとっては政策が進められなくなるというリスクが生じてくるので、まあ参議院でどういうね、議論をするのか、まあ元を正せばね、やっぱり憲法に関わる問題なので、国民投票にかけてやるべきだったと思うんですけれども、それを回避して解釈を変えたというところがあるので、まあ解釈を変えたっていうのは政府はそうではないと言ってて、砂川判決があるからということを言ってますけれども、まあ内閣法制局のね、長官をやっていた方が何人もですね、安保法制については疑問を呈しているわけなので、それをきっちりと払うような形にしていかないと、支持率はなかなか戻らない。そういうふうに考えていくと、じゃあまた安倍さんは経済で頑張るんじゃないかと、はい、じゃあ何するんだいっていう見方もできますよね。
はい。そしてトルコはこれまでの方針を転換しまして、シリアとの国境沿いのアイシルの拠点3カ所を初めて空爆しました。
まあこれ私はね、アイシルに対してはトルコというのはどちらかというと今までは融和的であったし、はい、アイシルを目指していく世界中の若者たちがね、 トルコの国境を通って南下することを認めてきてたわけじゃないですか。で、何が変わったかというと、やっぱりテロがあったからですよね。結構大勢の方がトルコで亡くなって、もう愛しるけしからんということになって、エルドアン大統領がですね、決断したんだというふうに思います。まあ、トルコは大国で非常に重要な地位を占める国ですから、そこがアイシルに対してアメリカ軍に基地も提供するし、ね、ということになればですね、これは大きな前進なんですけれども、トルコにとって問題なのはアイシルだけではなくて、クルド族の独立を目指す運動っていうのもあって、で、アイシルもやったけど、同時にこのクルドもやったと、はい。で、本来だったらね、トルコがアイシルを敵だというふうに考えれば、そのアイシルと敵対しているクルド族は味方のはずなんだけど、はい、そうはならないっていうところが、
複雑ですね。
アラブ世界のね、複雑なところですよね。はい、だから、これ、にわかにはですね、一体世の中どうなってるのか分かんなくなりますね、中東っていうのはね。はい、で、それに加えてイランの核協議が合意したことによって、サウジアラビアがアメリカに対する敵愛心を高めたりしているということで、はい、まあ、昔からそうなんですけど、中東はですね、火薬庫ということになるんでしょうね。まあ私はいくつか心配してます、はい。というのはですね、トルコっていうのはエルドアン氏が首相の時から率いてきたことによってですね、経済的にも発展してきたことはあるんですけれども、あそこでもイスラム教を厳格にやるべきだという動きが強まっている。今世俗主義の国なんですけれども、そういう中でアイシルと構えることによってですね、国内で新しい政治圧力が生まれて、トルコが混乱状態になるとですね、中東は本当に制御できなくなりますよね。だから本当はね、トルコを取り囲む地域で戦闘があったり空爆があったりしたら良くないんですけれども、まあエルドアンさんはそういうリスクを覚悟しながら敵対しているということだと思うんですね。で、そうすると中東情勢っていうのは我々が想像している以上にもっと複雑になるということになると思います。アイシルと真正面から一番戦っているのはクルドの人たちなので、今はですね、そうするとクルドの人たちにとってみると、なんだトルコの態度はということになって、トルコの国内にはクルド族の人たちはいっぱいいるので、これ結構ややこしい問題にね、発展するんではないかなというふうに思ってますけどね。
今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら。
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら。
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら。
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら。
二人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
はい、珍しくね、裏がつく地名のとこ行ったんですよ。裏磐梯。
はい。裏磐梯でも今いいですよね。
いや、いいですよ。
はい。
五色沼ってのがあって、これがまた綺麗なんですよ。行ったことありますよね。
私は、はい、福島県に住んでおりましたので、ね、行きました。車で。
でも、あれ1時間ぐらいで歩けるんですけど、はい、五色沼は全部歩いてないんです
よ。歩いてないです。半分ぐらいで、車を置いてるので、反対側に行くともう一回戻ってくるのが大変なので、途中で折り返してました。まあ、
私はね、全行程やって、大きな沼だけで6つぐらいありますかね。
あ、そうですね、
うん、はい。そういう意味じゃなくて、一つの沼がですね、水の色が黄色、赤、ブルーだったりしてですね、
ものすごい綺麗なんですよ。
はい。僕が非常に興味深かったのは、あれは磐梯山が水蒸気爆発して、御嶽山の規模なんかをはるか上回るね、山の上部が突っ飛んで、あそこら辺がせき止められて沼ができましたと。で、一旦あそこはもう膨大な荒れ地になったらしいんですよね。
そうでしょうね。だってそれだけの爆発ですからね。
それはね、130年前ですよ。明治時代ですよ。ついこの間ですよ。
って言われると、そんな感じですよね。なんか大昔の感じがするんですけれどもね。うん、
でもね、大昔の感じがするのは、今植生として生きている緑がものすごく豊かなんですよね。はい、で、思ったのは、明治神宮も100年前は、まだ100年明治神宮に建ってないんですけども、荒れ地だったと。あそこに人間が木を植えてって、今の明治神宮、もうね、はい、日暮らしが鳴くようなね。
素晴らしいね、森になりましたよね。森になってるじゃないです
か。だから、あ、裏磐梯の五色沼の辺もそうなんだと。はい、つまり100年経てば、日本の森って蘇るっていうことですよね。ガイドさんに連れてってもらったので面白かったのは、 裏磐梯のあの辺でもですね、要するに人間が植林したんだと、要するに赤松をね植えたりして、はい、いろいろなものを植えたりして、その人の墓もあったな、玄武っていう人だったのかな、その人は中心になって植えた。でしかも、はい、ガイドさんが面白いこと言ってましたね。植林した人はそこを自分の土地だと宣言していいとかね。だからそれぐらい荒れてたってことなんですよ。
ああ、じゃあもうみんな別にそこに興味がなかったんですね。
そういうことですね。
はい。
だからその人たちが今、毘沙門沼
ありますね。
の、はい、商店なんか経営してるって言ってね。僕はその話聞きに行こうと思ったけど、まあ時間がなかったんで。でもね、よかったな、清流が流れてね、はい、青森のね、奥入瀬、
はい、
あれに近いような、部分もあったし、木がね、ドスンと倒れて、湿度が高いので、それが苔むしている。それは屋久島じゃないですか、ほとんどね。はい、で、あと、熊に注意って書いてあるのは。
よくありますよ、県内。ね、
まあ、知れとこかと。ね、
もう熊だの、鹿だの、猿だの。
だからそういう意味でね、はい、五色沼ね、いいとこだなと思ってね、今まで行ってなかったのはなんでだろうと。
じゃあぜひ今度、桧原湖にもお出かけください。
何ですか、それ。
桧原湖はもうちょっと先にあるんですよ。
あ、そうなんですか。はい、じゃあ今度そこ行ってみよう、うん。結構ね、冬はね、ちょっと厳しいかもしれないけれども、夏はね、沼も綺麗だし、あとはトレイルランしたかったな、あそこをね。下りをね。
あ、まあ、日頃から、
ご迷惑、ご迷惑でしょうけども、ここトレイルランしたら面白いだろうな、というふうに思いましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、福島県裏磐梯の五色沼でした。
ソーシャルマガジン、ビジョナリーをご存知ですか？ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語るビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリー。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
いや、まあ一応ね、ギリシャ終わったように見てる人が多いと思うんですけれども、結構あの国のニュースを見るとね、まだやってんの、面白いなこの国はとね。革ジャンでね、バイクに乗って登場するね、バルファキスっていう前の財務相がいるじゃないですか、はい、その人がね、いや、ユーロからの脱退計画は実はあったんだみたいなことをねポロッと言ってみたりね、今トロイカとの交渉をやってるんですけれども、交渉場所がどうのこうのとかね、主権に関わる問題だとかね、あっちこっちでねトラブルを起こしてて、でもまあギリシャの抱える問題は成長戦略がないことなんだけどなとか思いながらね、
はい、
まだギリシャ見てるんですけど、まあしばらくは 2,3 年はねまた落ち着くんでしょう。でもその後またギリシャ問題になるんじゃないかなというふうに見てますけどね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベドブリガード。